皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月12日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題はマスメディアの嘘で今日一日があるです。前にもこのラジオで言ったかと思いますが、国会の、予算委員会はその他委員会の中継ですね、質疑見てると、本当にその安倍内閣の人たちってしどろもどろですね、矛盾だらけのことばっかりでありましてですね、およそなんかこうまともにこう正常できる様子がない。それから東京都のその小池さんがまあいろいろこう、突っ込んでいくわけですが、まあその都議会の方もですね、あるいはその東京都庁の方もしどろもどろでですね、まともに物事が進んでいる様子がないわけでありますね。で、じゃあなんで変わらないのかと、まあ皆さん疑問に思うかもしれませんが、過去こういうその政権が出てきたり、その政治が、あるいは経済行き詰まった時と、今回ものすごく大きな違うと、大きく違うところがあるんですね。それはマスメディアが、これを倒そうとしないからなんですね。別になんかその、特別マスメディアが日本の場合ですね、頭が良くて物事分かってるってことは全然ないわけでありまして、むしろなんか、やっぱりこの、国民の多くもですね、巨大な変化を恐れている。なんか、その、ボート許さないでくれと、危機なんていう言葉は聞きたくないという人たちがすごく多くて、で、それはマスメディアの連中自身が多分そうなんだと思うんですね。そうすると、その、ダメなものはダメじゃないですかと。行き詰まったなら先に行きましょうという、非常に建設的な考え方っていうのが出てこないんだと思うんですね。で、そうなるとやっぱりこの、当然腐敗した関係が出てくるわけで、そのメディアのトップが、安倍首相と飯を食うとかゴルフやるとかね。まあ、ああいうことを言いながら、この、まあ、いわゆる猿団子というんですけども、猿がこう、寒くなってくるとですね、雪の中でこう、団子状に寄り添ってこう、雪をしのいでるんでしょ？猿団子状態になってんだと思うんですよ。役人も政治家も、特に自民党、公明党、それからその、経団連、それからマスメディアね。この連中が猿団子状態になって、こう、みんなでこの寄り添いながらですね、まあ、なんとかこの、風をしのげないのかな、というような状況があれになってんじゃないかと思うんですね。ですからその、なぜその変化が起きないのかというと、変化の話しないからで、で、あるいはこんなデタラメなことやってるんだからやめなさいと、メディアが書けばですね、もうそれはやめざるを得なくなりますね。実際に沖縄の2つの地方新聞、それから新潟日報、あるいはその全国各地の地方紙なんか、そうでしょ？東京新聞もそうですよね。もうこんなのダメですとおやめなさいと、いうふうに言っていくとですね、おやめなさいと、まあ政治家にはっきりそういうことはなかなか難しいんですが、まあ間接的なものの言い方でね、そうなってることはやっぱり選挙で負けていきますよね。だから本当にそのメディアがその気になればですね、ダメなものはダメと、どうやって未来へつくんですかっていうことは、まあこれだけ不安な人たちが多くて、ボートを揺すらないでくれと、危機とか変化ということは言わないでくれっていう人が多い世の中でも、やはり物事を前に進めることは可能ですね。そうするとやっぱり、何のことはない。メディアの連中が何も言わないからですね、物事が進まないだけの話で。まあそれはなんか一蓮托生で、ここがなんか本当に、あの人たちの終焉の場所になったなという感じがあるんですね。だからこう、嘘っていうのはいろんな嘘があって、ハーフトゥルースっていう言葉なんですよ。半分、本当半分嘘ってなって、それはその一番大事なこと言わないっていうことですね。一番大事なこと言わないのも嘘の一つでありまして、結局その将来にわたって何が一番大事なのかっていうのは結構今の状況の中ですごくマイナーなことでないことが多いんですよね。マイナーなことが大きくなって大変なことになることがほとんどですから、そういうマイナーなことを注意深く見ていかないと、その未来のダイナミックな変化って読めないわけですね。しかしその大きな事件が起きたってその困る話、変化の話はなるべく小さく扱って、でどうでもいい話を大きく扱ってと、まあ、こういうメディアの嘘がですね、まあ非常に横行しておりまして、そのメディアの嘘があって初めてその今日一日があると。メディアの嘘がなかったらもう今日は瞬間蒸発ですよね。もう全部ダメじゃないか。これが本当のことですよと。彼の話でも原子力の話も豊洲の話でも、これが本当のことでしょ。 全部言っちゃったらですね、知ってること全部その新聞紙面に書いて出しちゃったら、まあ、それが今日がまあ本日をもって全部その終了という話になるわけで、だから最後こう、まあメディアのがこうなんかこうやってこう開き直っちゃってるからずるずると物事が続くという感じなんでしょうね。でもメディアにしてみればこれもなかなか大変な話でですね、その一のものを十に心象膨大に言わなきゃいけないわけですね。どれだけ素晴らしい人だとか、どれだけ活躍してる人だとかですね、どれだけ大変すごい政策であるかということをですね、まあ嘘800並べてですね、褒め添やさなきゃいけないわけですから、これはやっぱりですね、まともな人にはなかなかできないわけで、そうするとやっぱりメディアからもまともな人がいなくなっちゃって、結局のことはない、弱者が寄り添ってですね、仕事ができない人たちが寄り添って、前から言ってるようにこのすり鉢の底に集まっちゃった吹き溜まりになってるんですよ。すり鉢のあの下の吹き溜まりでみんな集まってね、猿団子をやってこうじっとしながらなんとかならないかなって日々を持ってるという、まあこれが本当の姿だと思いますね。ですからやっぱりこの新しいメディアが新しい世の中を作るっていうのは、それこそグーテンベルグの時代からもうそれはこの世の真理でありまして、新しいメディアが新しい政治を作り、新しい世の中を作っていくと、今回はやっぱりインターネットですよね。で、今年はそのインターネットによる下克上、インターネットの選挙が本格的にその下克上の力となった、まあそういう、まあ画期的な年だったと思うんですね。まあこれまでの、今までの選挙、あちこちみんなそうですし、これからも多分そうでありまして、だからますますこの、遠くに聞こえてた大砲の音が足元で聞こえるみたいになっちゃってですね、まあ、すり鉢の底の人たちは多分かなりあれ焦ってんだろうと思うんですね。でもその、まあ、国会の答弁見ててもわかるんですが、考えるっていう能力あまりないんですよね。考えるっていう能力がないんで、なんかその見ないとか、無視するぐらいしかやっぱりできない。こう因果関係とかついつまってことはよくわかんないんだろうと思うんですね。だからますますこう閉じこもるという状況になっていて、で、ですから、まあ、こう、世界のもっともっとダイナミックな動きには、ね、全くついていけてない。そんな風な感じがしますね。しかし、アメリカの方も今や同じだと思いますね。今、日本だけではなくて、アメリカでもですね、この主要メディアが、まあ、コラプトしたと、まあ、腐敗してるという見方は非常に強いですね。で、まあ、コラプトという意味が、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、いわゆる中立なメディアっていうのが、まあ、ないという意味で言ったらいいでしょうかね。まあ、本音を言うようなメディアっていうのも、まあ、あって、それはいわゆるサブカルチャー系のやつで、そうじゃなくて主要メディアの方ですよね。主要メディアの方っていうのは、911事件、2001年の911事件以来ですね、まあ、大本営発表を旨とするというなんか状況がずっと続いてるんですね。今回トルコではですね、クーデター未遂事件が起きまして、非常事態宣言が出されて、非常に多くのですね、メディアが閉鎖されたんですね。多くのメジャーアナリストが解雇されましたし、大学なんか、大学研究所もだいぶ閉鎖されましたね。まあ、ああいうのがですね、まあ言ってみると、うん、本当にこう、今の政治の基礎にあって、それはもう、ロシアのプーチンもそうですよね。まあ、あそこもものすごい弾圧しますからね、メディアに対しては。下手すら殺しちゃいますからね。まあ、そんな感じで今っていう時代は、やはりこうインターネットがひたひたと本当のことをどんどんどんどん伝えていきますから、その少しでもこうなんか、本当のことがバレないようにね、まあよく書いてもらおう、よく言ってもらおうってのはなかなか難しいんで、少なくともその嘘がバレないように、本当のことがバレないようにっていうぐらいですね。まあそこのところはものすごく必死になってですね、あれ各国止めてんじゃないかなと思うんですね。まあでもやっぱりその口に戸は立てられないっていうことで、やっぱそれはどんどん広がっていくんですよね。うん、で、トルコなんかの場合も、まあ、非常に複雑な構造になっちゃったわけですね。アメリカのネオコンも敵でありますし、で、ロシアとの関係も、まあ、表面は今一生懸命やってますけども、裏の方はいろいろあるわけですね。で、国内にはクルド人との対峙もありますし、四分五裂の状況でありますから、なかなかこの、まあ、どうしていいかわからない状況になっちゃって、結局あそこも、まあそうですね、911事件の少し前からですよね。もうヨーロッパを見限って、うん、中東の方、あるいはそのコーカサス、アジアの方に向けて、俺たちは、イスラム教の国だったんだと、偉大な帝国だったんだって言い出してから繰り広げた一連の外交がですね、まあ完全にこの浅瀬に乗り上げちゃったっていうかね、座礁しちゃったような状況なんだろうと思うんですね。 で、そうなってくると、本当の話も何もですね、何もないと。本当の話すればするほど大混乱で、実はこんなに大混乱なんだよとしか言いようがないと。それはまさにこの15年間の、アメリカと同じですよね。この15年間のアメリカも本当の話に並べたら、要するにそれで何が起きたのと、最後の結論はどうなったんですかって言うと、全部終わっちゃったっていうことでしょ、これ。金融も軍事もですね。なんか全部ぶっ壊れちゃったのよと。だから、すべての話が、巨大な崩壊に至る話になっちゃうわけですよね。いや、そうするとメディアもですね、こう書けないって言いますかね。関係者もなんかこう、呆然としちゃうっていうか、そんな状況が非常に今、こう、顕著ですよね。で、この間もロンポールがですね、ロンポールなんか、ホームページ持ってますよね。なんか、ロンポールファンクラブみたいなんじゃないですか。あそこにこう書いてましたけども、アフガン戦争って15年やって、5兆ドルかかったんですってね。で、タリバンは、その戦争始める前より支配地域広げてるんですって。で、アルカイダと戦うって言って戦争始めたわけですね。その、オサマ・ビンラデンを倒すとか言って。でも今、あそこで、シリアではアルカイダと一緒に戦ってるわけですよね。仲間になってるわけですよね。でこんなですね、とんでもない外交があるものかと、まあ、ロンポールも言ってますが、その本質って、本当にこんな風に分かりやすいんですよね。うん、まあ彼だからこう、パッと言えるわけでありまして、まあそれはあだあだぐだぐだぐだぐだ言ってなんかまだですね、テロ戦争がやってるとかですね、テロとの戦いがうんぬんとかバカなこと言ってますけども、実際はもう完全な幕戦で、敵と味方がですね、利益がこう相反しちゃってですね、誰が敵で誰が味方かわからない。要するに一大混乱状態になってるという、ただそれだけのことですね。でもそれってこう、各メディアがですね、こうトップにそれをずっと書いたらですね、それ終戦の詔書になっちゃうんですよね。昭和天皇の終戦の詔書と同じで、もうこれは終わりにしますって話になりますから、いやー、それはオバマだってクリントンだってですね、それを書かれちゃその商売終わった、なくなっちゃうし、やっぱそれは言えないし書けないんでしょうね。まあトランプぐらいじゃないですかね、もうこれ終わりなんじゃないのと言えるのはね。あれ、トランプの今回のその討論会ね、まあ女性の話出てましたけども、あれアメリカの共和党の人たちってのは面白いですよね。で、それがどうしたって感じですよね、あれ。っていうかね、まあそういうその小さい話っていうよりもですね、私やっぱりやっぱみんな分かってきたなと思うんですよね。本当のことは何なのかと。クリントンってどんなひどいやつかってことはやっぱ分かってきたんだと思うんですよね。それはなんかすごく大きな変化で、やっぱりウォール街の連中がやっぱり一番悪いと。あいつらは結局金握ってね。で、その自分たちの利益のためにですね、世界中をこう戦争の渦に落とし入れると。で、そいつらから上前跳ねて、そいつらのために政治を落としてるのがクリントンだと。まあ、これ明確に見えちゃったわけでしょ。で、こうなってくると、やはりその、共和党の支持者って田舎の人多いじゃないですか。ね、沿岸部じゃないね、田舎の人多いんで、田舎の人がそこまで分かっちゃったって私すごいことだと思うんですよね。いやー、どのようなルートを辿って、どんな風にみんな理解したのかなかなかよく分からないんですけども、やっぱりこの、本当のこと、まあ、さ、直感なのかな、クリントンってとんでもない奴だぞと、あいつは気をつけろと、まあ、トランプのがまだいいというような、なんか考え方がアメリカの田舎の方にスーッと広がったんでしょうね。で、この直感をなんか大衆が見抜くっていうのはイギリスの今回の、国民投票もそうでしたよね。あれもそのイギリス国内で、離脱賛成が多かった地域っていうのはサッチャーの経済改革で一番疲弊した地域がやっぱりその真ん中にありましたからね。やっぱりこうずーっと非常に厳しい状況の中に追い詰められてきた時に、やっぱ最後こうパッと見えたんでしょ？あれ全部嘘なんだぞと。あの政治家の言ってること、マスコミの言ってること全部嘘なんだと。いうことにこうなんか覚醒したんじゃないですかね。どうもそんな感じがあるんですよ。ヨーロッパもそうでしょ、もう今。大陸の方もですね。ドイツもそうだし、イタリアもそうだし、スペインもそうですよね。スイスなんかはもともとですね、あの人たち賢明な人たちですから、よく情報分かってて、それはもうとにかくクリントンって何者かっていうのは、スイスなんか金全部見てますからね、世界の金の動きを、やっぱ裏側から全部見えると思うんですよね。だからあそこは前から冷静だったと思うんですが、まあその他の EU の国々ですね。まあやっぱり今年、まあ去年ぐらいから今年ですね、難民問題とその後の金融危機の問題がだんだん広がってきて、分かってきたんだと思うんですよ。あれみんな嘘だねと。本当のことはこうなんでしょうと。で、やっぱりその、まともな人たち、本当に真実を知る人たちが、本当のことを言い出したっていうのが、やっぱりこれは大きいと思いますね。その、すり鉢の底の人たちっていうのは自分たちが、すごいと本人は思ってるんだけども、周りはちっともそう思ってないわけですよね。だからその、何言ってもあまり信用されない。しかしその、まあ、非常にその、目立たない人であっても、本物の人っていうのは言ってることがすごいですから、非常に目立たない話、目立たないところで話をしていても、パッと広がるんですよね。その通りっていう声がね、あちこちから出てくるわけですね。やっぱりそういう人がなんか、この15年ぐらい、ぐーっと広がったと思いますね。まあ、金融だともう20年ぐらい前からそんなのは当たり前なんですが、特に軍事の世界ですね。情報とか軍事の世界は、まあ、この15年ぐらいですよね。911事件の後から、まあ、一気にそれは出てきたなという感じがしますね。だからそういう人たちの本当の話をつなぎ合わせていくと、大体どんなものか見えてくるわけで、で、その世界っていうのはそのマスメディアが伝えてる今のこの政治とか世界の状況と全然違うんですよね。全くなんか嘘の空想の世界をその今のマスメディアと伝えていて、で、それ放射能もそうでしょ。日本の放射能のこともね。あれもなんかいつの間にか放射能安全神話みたいなのできちゃってですね。なんかその、豊洲のベンゼンのその水もですね、飲んでも安全なんだそうですけども、プルトニウムも安全だそうでございまして、飲んでもですね。まあなんかああいうデタラメをどんどんやってきてですね、福島第一原発の中の話も本当の話しないと、機密文書のそのまた機密文書みたいなもの絶対公開しないようになんか特定秘密みたいなことにしちゃって隠してると。しかし隠したって出るもの出ますからね、アメリカはそうでしょ？あの、秘密のものどんどん出ちゃうわけで、結局そうなった時に、まあ、国民は気づくんでしょうね。いかにその、違っているのかということがね。だからこう、第二次世界大戦の時もそうですよね。あの、その前の昭和5年の日中戦争ぐらいからね、15年間の異名式戦争ってのは国民はずっと嘘つかれていたわけなんだけども、まあ、そんなことでメディアが協力して嘘ついてるということをだんだん分かってきたんじゃないですか。で、もうメディアも弱者でありますから、メディアが変わるっていうのは地方紙を別ですか、地方紙を別にすれば、それはなかなか難しいですね。ただあり得るのはですね、内部対立なんですね。あの、こういう人たちっていうのは結構ですね、自分の利害損得に敏感でありまして、内輪揉めってのよくやるんですよ。今の都議会もそうだと思いますが、あれ実は守りは点で弱くてですね、内輪揉めすぐ起きるんですね。ちょっとした利害の対立やですね、今だけ金だけ自分だけが自分だけ生き残ろうとするとすぐ人を裏切るでしょ。ああいうことやると結構その内部対立って表面化するんですね。だからこのストレスが高まってきた時に、まあ内部分裂して中から割れて本当の話が出てくるっていうのは今のアメリカはそうですもんね。それはね、いくらでもあり得るんで、だから全くその何もないかとは言えませんけども、まあでもしかしですね、もうそういうなんか元気すらなくなってね、こう朦朧としているような人が多いわけですから、メディアでもですね、それはなかなかね。そしてやっぱり何かをきっかけに世の中が終わるから、初めて彼らも終われるってんでしょうかね。このメディアが変わって政治が変わる、政治が変わって世の中が変わるんじゃなくて、世の中が変わるから結果的に政治もメディアも変わるという、こういうパターンだと今回思いますよ。で、その世の中が変わるきっかけっていろんなことがあり得るわけで、で、みんなそれいつ来るかと待ってるんですけど、私はその反対で、それ来た時にはもうその瞬間から次をやらなきゃいけないんだから、その次の建設をしっかりやってないと、全然間に合わなくなるわけですね。もっとひどいことになるんですね。だからこう、ソビエト崩壊した時もそうでしょ？ソビエトとんでもないって崩壊しちゃったらもっとひどいことになったでしょ？ああいうことになるわけで、だからやはりその崩壊を待ってんじゃなくて、その次を作るためのその教育だとか、いろんな基盤作りだとか、人脈作りだとか、ノウハウの蓄積だとかいうことがですね、こう一番大事なことなんですね。だからもうそれは、あるところからもうダメだと分かったら頭切り替えて次の再建に取り組んでいかないと、それはなかなか難しいことだと私は思うんですね。まあいずれに対しましてもですね、これマスコミってのは大体これでもおしまいだね。特にあの新聞とかテレビ、新聞は東京の中央紙ね、 それからテレビね、だいたいこの辺で終わりでしょう。まあ、あとはだから本当に個性を生かした自分の考えとのしっかり持った人たちでないと、それはインターネットの世界もメディアも運営もできないんでしょうね。まあなんか一つ新しい時代はもう今年から始まって、それが下克上になってきたと思うんですね。ですからまあ今後の動きはですね、まあ非常に私は大事になってくるな、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、マスメディアの嘘で今日一日があるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。